久しぶりのこの2人ですよ。
あのね、今年からね、やっぱね、この間の映画談義を受けてね、
うん、
坂本くんに教えてもらったね、挨拶を大きく
って、入りをデカめにっていうね。はいはいはい。
この間トークショーやったんだけどね、
うんうん、
その時もね、とりあえず挨拶だけ大きくしてみたんだよね。
どうやったどうやった。
いや、ドン引くになられた。誰って感じだ。
あ、もうつかみ失敗したパターン。
難しい、
うん。
まだ音量が上がってない。
まあそう、まあね、徐々にやっていかない
と。やっていかないと。
まあね、お互いちょっとね、ちょいちょいトークとかね、増えてきてますから、
うんうん、
ここで練習、
そうそうですよね、
練習して、
はい、
結果を外に出したいところなんですけど、
うん、
このまあ僕と野村くんということは、アートコア対談でございますね。
はい、久しぶりですね。
久しぶりですね、もうなんかめっきり隔月感が出てきてしまってますけども、
よくないですね、
うん、まあただ今年はもう1月が
フルボリュームです、
ね、だから俺たちの映画ランキングがちょっと
本当にね、ボリューム4ぐらいからね、記憶ないっすていうかいなかったね。
6本ぐらい出しましたからね、あれ、うん、だからまあ2月は休んでもいいんじゃねえかっていう、ね、
うん、そうそうそう、それでやっぱね、訂正しなきゃいけないとこいくつかあった、間違ってた
もん。ああ、はいはいはい、はい。
中でね。
はいはいはい。
まあ、狼子供でなんか、狼出てきたみたいな。あれね、違った。ミスターフォックスの話でした。
はいはいはい、はい、
ね。あとね、ジョシュ・ハートネットってずっと言ってたけどね、あれ、何ハーベイ、なんか私違う人でした。名前が違いました。
その辺はね、
うん、ここで。
お詫びと訂正を。うん、
この場を借りて
ということなんですけど、今日はあれですよ、
うん、何やりますか
ということでね、
はい、
一応もう3月なんで、
はい、
これでしょうってことで、愛玉こと展
遅くねむしろ遅くね。
いやでもあれでしょう、なんかこの会期中もなんかいろいろね、炎上だなんだっていろいろありましたから ね、まあ、それも踏まえて僕も今日やっと見てきたんで、
今日ですか、
はい、ほやほやの感じでちょっと愛玉ことで45分喋ってみようじゃないかと、
は
い、
そうですね、45分
で
ね、行きたいですね、はい、今日は
そうですね、
うん、
延長なしで、
そうですね、相田誠展、僕は去年の年末ぐらいかな、
はいはいはい、
見に行ったの。
長かったもんね、去年の11月ぐらいから、ね、
うん、
やってたからね。
ちょっと俺いつまでやってんでしたっけ、
3月、ま、3月いっぱいですね。
じゃあこれがアップされる頃はまだ
ギリギリって感じ
ですかね、
はい、森美術館でね、うん、やってましたけど、
うん、
今日はもう風が強くてね、
いやなんかひどかった、空が
ヒルズのね、ビル風半端なかったですけどね、もう本当に花粉もやばいけど、ちょっと俺今日鼻詰まってますけど、
うん、
気にしないでください、気にしないで心配だけしてくれたらそれでいいんで、聞いてる人
いやでもどっから話すますこれ、
まあ
誠について、
そうですね、まずでも今回の展覧会のでも感想をいろいろ思うことは多かったっていうか、
うん、
まずこうやってまあ言ったらほぼ全仕事みたいなのを見たら、
網羅的なな
んていうの、その相田誠っていう作家のイメージってさ、
うん、
そのなんやろ、その初めて知った作品によってすごい変わる
やんか。ああ、それはあるかもしんないね。
そうそう、だからなんか、
うん、
いざこうやって全部見ると、
うん、
バラバラっていうかさ、その
まあ、
やってることがめちゃくちゃ多彩なんやなっていうのに改めてちょっと驚いたっていうか、実際まあ言ったらこうよく本で出る、まあ、ちょっと日本画のようなこう写実的なタッチでみたいのって実はすごい一部なんよね。
一番最初に見たの覚えてる、相田誠を見に行ったみたいな。
相田誠を意識した作品は多分横取りで、
うん、
ジューサーミキサーが多分生で見た初めてです、2001年、
うん
うん、でそれをあとだからそのあの時に、うん、そのまあ、ミュータント花子の本は物販に置いてたし、
うんうんうん、
あと、ね、あの首切りの小ギャルのやつもさ、
うん、
あったけど、なんかその後こう相田誠って言われて出てくるのって例えばあの王さん正とかさ、まあ、言ったらこう少女を描く絵描きで、
うんうん、
それをもう少しこう変な感じで描いたのがミュータント花子っていうイメージが俺の中であったんやんか。
あ
でもま あ, あの思い返せばあのその横取りの時もあの首吊りマシーンみたいな、
うんうん、あったね、
あったし
DVD ね、
そうそうそう、なんかあの飛沫だけでやったやつとかもあったから、うん、あの段階でバリエーションはそういえばバラバラやったなって感じやねんけど、まあキャッチーなんかしてそのいわゆるメディアが取り上げる相田誠作品っていうのはこ う,
そ う,
そ う, そう得てしてこ う,
そう、ね、
女の人の写真あの絵が多かったから、
うん、バカテクで描いてるやつね、
そうそうそうそう、
僕もね確かねあのミスマートがまだあ表参道の辺にあった頃に、
うんうん、
その相田誠の個展やってるって言って、じゃあああいう絵があるんだ、
ああああ
バカテクの、
うんうん、
ちょっと見に行こうと思って見に行ったら段ボールででっかい顔がなんか設置されてて口から滑り台みたいになっててここを抜けて遊んでくださいみたいなそれがゲロになってますみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
あれっ
つって。そうそうそう。
こういうのもあるのかみたいな。
うんうんうん。だからなんかこう、なんやろ、改めて思ったのは、その、でもこの人ってさ、学生時代は、あの、洋画やったやんか。油絵かなんかでしょ、
うん
ね。
うん。
で、そっからまあ言ったらこう、美術、芸術家をちょっとこうええ感じでこじらしてる、
こじらせだよね、
うん、つつ、うん、パブリックに表に出るのはそれこそあの村上隆とか、
うん、
あの同世代の人だがなんかまあこれも一部なんですけどね、村上さんとかも言ったら日本画的な技術と日本的なセンスでみたいな感じの作家にくくられがちやけど、
うん、
実は いわゆる西洋美術のなんかこうこじらし感みたいな
のが、まあこじらせスターだよね。
こじらせスターですよね。うん、色濃く出てたっていう。
色濃く出た。
うん。でもなんかまずでも作品としてやっぱりあの有名なやつはやっぱり見応えがすごかったっていうか、
うん、そこもね、やっぱあの
単純にやっぱこのゼロ戦のやつあるじゃないですか。
ゼロ戦のやつとかね、ニューヨーク空爆図だっけ？
空爆図は。うん、
あれやばいね、
すごいなあれは、
うん、あれはすごいな、
うん、その画像で見たら全然分からへんレベルっていうかさ、うん、まずあのキャプション見て、うん、ああなるほどって思ったけど日経新聞をまず貼ってあるんだ、あれ下地にでその上に都市を書いてそれが燃やされててその上にこうゼロ線がこう、しかもそれゼロ線光ってんすよね、
光ってんのね、
そうそうそうそう、
シールなんかキラキラシールみたいなのが
キラキラシール、そう
綺麗に、
うん、だから割とまあ作品としては割と分かりやすいとか、いわゆるこう日経新聞の前にいた情報が都市化されててそれが燃えててみたいな、でその上に幽霊みたいな感じでこう質感の違うゼロ線が無限マークで、
それがニューヨークで、
うん、
いわゆるこれまあ戦争がリターンズシリーズだから、ある程度太平洋戦争の揶揄、
うん、
オマージュ、
うんうんうん、
なんかそんなことを、
まあなんかなんていうの、うん、この太平洋戦争に触れないことに違和感があるみたいな。ことも書いてたりとかしてて、うん、ちょうどそれで思い出したのがあれなんですよ、最近テレ東の日本ダンディっていう番組の金曜日だけをすごい毎週録画して見てて、
うん、
高橋なんていう人だったっけ、
銀一郎、
違う、映画秘宝のアートディレクター
してて、あ、よし、
あ、そうが映画を紹介するコーナーがあって、
うん、
先週がタランティーノが、何っけ、ジャンゴ、
うん、
で町山智弘と町山さんと高橋良樹が2人でこうインタビューしてんねんけど、うん、その時にジャンゴって、うん、あれね、西部劇やねんけど、うん、 アメリカ南部が舞台で、あの奴隷問題、
うん、
奴隷制をテーマに敷いてるらしくって、うん、その時にその高橋良樹とかが言ってたのが、うん、そのアメリカでは結構奴隷制に対して、
うん、
結構作品化することすら未だにちょっとタブーな空気があるらしくって、はいはいはい、で映画自体もあんまりないねんってまともに奴隷制を取り上げたのが、
うん、
でもタランティーノ逆にそのあの時のあのいわゆる暗黒歴史みたい黒歴史みたいなところにスポット当ててないから逆に言うとそこにはものすごいまだまだあの物語るべきドラマが大量に渦漏れてると、
うんうん
だからそういうのをこう腫れ物触るみたいな感じで触らへんのじゃなくてむしろそこをあえてこうドラマ化することに意義があるみたいなことを、うん、あの顎がでかいおっさんが言うとったんですよ、
うんうん、
それに近い感じがその間もそのこの太平洋戦争をテーマにしないことに違和感があるみたいなのってそういう感じなんかなっていうとこもありますけどね
どうなんですかね実際でもこの人のキャラクター的にまあでもガツッとやってる風で肩透かししちゃったりするじゃない？
そうそうそうそうそう。だからあの部屋も入り口に書いてたのはその戦争体験をしてない自分が書く戦争に対する思いみたいな、
うん、
それ自体にも意味があるみたいなこと言ってて、まあだから当事者ではないわけやけどさ、はいね、まあまあその何やろ一昨年ベルリン行った時にさ、
うん、
ベルリンの割とこう国際美術館みたいなとこ行ったらあの常設で一部屋あのホロコーストを描いた絵だけがある部屋とかが常設でいつでも見れるようになっててあれはもう当時のアーティストたちがやってるものなだから結構表現も暗いしめっちゃ生々しかったりするんだけど、まあ、それによって、まあ、まあある種こう何やろ原爆記念館的な意味があるんやと思うんですけど美術的な価値として。
確かにでも今その近代美術館かな、うん、戦争が通じた嗣治とかあの辺の巨匠たちが従軍して描いた戦争画のコレクションが相当あるんだけど、
うんうんうん、
未だにそれだけの展覧会を開けないみたいな。
はいはいはいはい。だからもしかしたらこの相田誠っていう人が考えるこういう戦争についての絵がフックになって改めてそこの扉が開く可能性もあるかもしれへんっていうぐらいにはというかまあなんかその
クオリティはそこまであるよね、
うん、あるしめちゃくちゃギガ的やけどさ、うん、なんかすごい痛々しいレベルまでやってるやんこんなん書いてええのってなる、うんところまではやってるからさあのゲートボールのやつ覚えてるなんかあの根本隆みたいなタッチの、うんうん、あれとかめちゃえぐい
ばあちゃんたちがね、うん、日本の国土の上で
そう東南アジア、
うん
もう死体拾いまくってるみたいな
まあまあねまあだからこそ今までずっとアングラとしての扱われ方というか、
うんうん、
でっかいところでそういう展覧会をなんか企画されてこなかったみたいな面が
うんうんうんなんかあれやんねだからそのあのちょっとああって思ったのはそのめちゃくちゃ偏っててかつめちゃくちゃ強いある種のこう思想みたいのがある人なんてかなっていう風に思ったのね全体的にはそのやっぱりこう社会に対するメッセージ性が強いっていうか
どうなのかななんかあのでもこの人のキャリアその展覧会の中に1個マンダラ学生時代にトリップしちゃって書かされてしまったマンダラ
うん、うん
あったでしょ、うん、1枚
あれいいな、
ね
うん、
であれをやってしまったがゆえにあれが本来多分、うん、まあ純粋に芸術家として取り組まなきゃいけない対象なんだけど、うん、もうこれを超えれないっていう最初に諦めを設定しちゃって、
はいはいはい、
そっから自分がその諦めキャラとしてやれるものに手出しては まあ、こじらせてる風をずっと演出しながら、
うん、
作家像のキャラクター作ってるみたいなのが相田誠なんですよ。
そうそうそう。
だからそれで言うとそういう戦争画にしろ天皇公の、うん、あのとかもある程度なんかあの
いや、うん、わかるけど、うん、でも微妙やで。だからそのさ、こじらしてるっていうのもさ、分かっててこじらしてんのかマジかって分からへんや。
いや、マジこじらしてるとは思うけど、
だってさ、あのキャプションにさ本人 あのコメントみたいのがあるのを全部読んだけど、なんとかしてなんか思想的なとか、あるいは美術の文脈みたいなになんとかして乗っけようっていう文面になってて、全部そんな真面目に書かんでもええんちゃうとか。
いや、でもそれインタビューの記事を読むと、
うん、
逆にそのこと自体を自分でもうなんていうか、あの俯瞰して見てる、
あ、演出してる感じ、
うん、
ああなるほど、
が見えを出したりしてるわけだよ、
ね、ああなるほどね。
でな、これ そのまあ今回の特集の、まあ、美手帳で、
はいはい、
あの1月号かな、あの相田誠特集やってて、
うんうん、
まあ、村上隆との対談とか、
はいはいはい、
結構面白いあの記事が載ってたんだけど、
うんうん、
なんで相田誠は日本人にあんなに好かれてて、
はいはい、
村上隆は嫌われてるかみたいな。
あ、はいはいはいはい、
で、なんか僕がの展覧会見て思ったのは、結局その日本人ってみんな共通してその劣等感じゃないけど、
うんうんうん、
そういうちょっとしたなんかあの負け犬根性じゃないけど、
はいはいはい、まあ、
ルサンチマンを抱えた
居酒屋でくだまく系のね、
そうそうそう、
うん、
なんかそういうのをまあ自分の表現として出してるスターなわけじゃん。だから日本人にはすごい共感しちゃうわけだよね、やっぱああいうのを見て、あの哲学者を揶揄って作品にしましたとかさ、
あ
んなのもそうだし、
あの平山郁夫のパロディーが最高におもろかった
け
ど、どの面下げて郁夫って書いてんねんみたいな。
もう完璧にコピーして
た、完璧に郁夫って書いてたからね、あれ。いや、でもなんかあのまあ、そういう意味で、うん、
結局それでその、うん、去年から1年間あのニューヨークにいたんだけど誰も相手にしてくれないって言ってこそれを肌で感じて、俺はもう日本でずっとこれからやるんだろうなっつって帰ってきてるみたいな。でセントラルパークプロジェクトをなんかあの新宿御苑でやりましょうみたいなとか、
そうね、
コンプレックスを素直にそのコンプレックスとして、まあ、使ってるがゆえに、まあ、みんなからは共感されるんだけど、
うん、
でもやっぱ世界のそういうシーンと対決するときには、
うんうん、
やっぱ村上隆にはとは違
う
状態になるというか、
うん、だからなんか、なんやろう、なんかそういう意味では結構こうテレが、うん、
テレもあるよね、
あるし、なんかそのいわゆるそういう思想的な感じに捉えられやすいも作品にほど文章が添えられてたりとか、
う
ん、
そうそうそうそう、だからあの文章もある意味なんか
そうやな、確かにな、
でそういう風な
対策ほどタイトルだけなってて、どうやみたいな、これは自信あんねんみたいな感じので
、
うん、その辺のちゃめっ気もいい、
なんだろうな、それでドキュメンタリー映画がちょうど同じに公開されてたんだけど、うん、そのタイトルがそのダサックの中にだけ俺がいるみたいなタイトルで、で相田誠のその全体の作品群を見て、
うん、
どれがダサックなんだっていう疑問があるわけよ、
うんうんうん、いや、ミュータント花子とか久々に読んだけど超面白いからな、あれとか、
だからあの一見するとすげえバカテクで書いてるのが傑作で、うん、ああいう風な小学生の さポスターやってましたみたいなのを再現するとか、ミュータントハローとか。
いや俺あれ小学生、小から中に至るまでをセルフで28歳の時にやった、あのシリーズ俺美術館で声出して笑った初めてやからな。ね、あれの中学3年のさ最後に笑うのは誰かってめっちゃやばかった。あれもう最高に面白かったけどね。あれ
だから本人的には自分の中で自分の作品群で、うん、そういうこう線引きがあるのかね、うん、全部ダサくと思ってる節もあるじゃん。
いやだから多分、いやまあ確かにそうやな、だからまともにだからめっちゃ思想があるみたいな感じで最初に言おうとしたけど、まあやっぱりちょっとある種こうメタ的にこうネタ的に見てるっていうのも絶対あるんやろな、あの小学校中学校のポスター見る限りやと、
多分思想的なもので本当にやりたいのは多分あの漫画の世界の方向なんだけど、
だからなんか分からへんけど、
どうせこの道行ったら勝てないみたいな諦めも入っちゃっちゃうんだよね。
なんか多分あの最初の設定が別にそんなに面白くないかもなみたいなことを全力で面白くするっていう感じっていうかさ、小中学校のポスターをさ再現するっていうこと自体さ、どこまで面白くなるかって謎やん。でもあれはあれ以上面白くできひんっていうぐらいの面白さあるからさ、あの作品
で、やっぱでもその間誠の凄さはさ、それの幅が異様に広くて、でそれぞれにやっぱりそのやり方での完成度が高いっていうかさ、
そうやね、
なわけじゃん、
うん、そこもだから日本人にすごい共感を受けるとこなのかもしれへんね、その
だし
与えられた環境ってい
う、あの展覧会出た後に天才だったなって思っちゃったわけ、やっぱり天才でごめんなさいっていうタイトル
だけど、はいはいはい、
うん、天才だなと思って、
だってあのエレベーター上がった、エスカレーター上がったところにさ、酒は一人で飲めって書いてあった。まあそこからもうあの何めっちゃでかいあの提灯
のね、
うん、赤提灯でしょ、あれは
赤提灯。
もうだからその何やろ、その、まあ、バスへの宇宙っていうかさ、うん、その誰しもが全く知らんところに飛ばしてくれるってわけじゃなくて、誰しもがちょっと垣間見てて記憶のどっかにほとんど覚えてないみたいなようなもんをめっちゃすごい規模でやるみたいな感じ。あとまああのその途中でだからそのチームマコプリとか、
その辺の話あるんだよね、僕もちょっとね、
う
ん、
劇団四季とかの部屋を見た時に、それこそまあさっきからちょっと引き合い出してるけど、そう村上隆という人との、
うん、
まあほぼ同世代でしょ、ちょっと違うんかな、
10個ぐらい、10個5個ぐらいか、弟分的存在だったよね、はいはいはい、
あのその年若手に対するアプローチの仕方の違いみたいのが、うん、改めてすごい明確になったっていうか、
それもなんかビテチョのインタビューで村上隆が言ってたけどね、うちは徒弟制度でもう師匠と弟子みたいな関係なんだけど、なんか相田くんはそのチンポムだとかあの40年会とかなんか飲み仲間みたいなって楽しそうでいいねみたいな。
そうスタイルとしてはモグラグも完全に相田スタイルですからね、
相田スタイル飲みの席での、でやっぱそのチンポムとか遠藤一郎とか、うん、まあ今その相田さんところから出てきた次の世代みたいなね、
うん、
見られ方をしてるわけだけど、なんかすごいちょっと危惧したところが一個あって、結局そのこの間ワンダーサイトで一昨年1年半ぐらい前かな、だからその相田誠がニューヨークから凱旋して個展するっていうオフレコみで、じゃ あのニューヨークでなんかあのサラリーマンの山描いた絵とか持ってくんのかなと思って見に行ったら、全部その相田さんがあの見つけてきたとか仲良くしてる若手作家たちのグループ展っていうことになってて、ですごい肩透かしを食らった感じだったんだけど、でそれを見てその間三界隈の次の若手世代のやつらが全部 相田さんがどれかもうやった一つのジャンルの何かをやってる人たちばっか
り、はいはいはいはい、まあ一時のだからあのレッドカーペットの時の芸人状態ってことやんな。だからそのワンキャラでいっちゃうみたいな、
ワンキャラ、
うんうん、
で相田誠が全部それをその最初のそのパイオニアとして、うんうん、あの認めさせたというか、あの人がこうそういう存在としてあったから、うん、そういうのやっていいみたいなのを許された感が あるわけよ、
うんうんうん、
あこういうのやってもいいんだ、僕たちここで生きていけるんだ、こういう表現してもアートして認められるんだみたいな、うん、道を作っちゃったがゆえにそれをやってりゃそのアートだみたいな、
うんうん、
アートかどうか分かんないけど表現してるみたいな、
うんうん、
でもあれ許されんのは俺相田誠だからだと思うんだよね。
まあやし、そのまあつまり結構その日本における、まあ、美術家とか芸術家みたいなもののパブリックイメージに割と沿ってしまってるというか、
うん、
まあ多分その今まあ村上さんとか相田さんの世代っていうのはもうだからそれを見る限りにおいても、うん、やっぱりそんだけプロセスが違いながらも、うん、いかにしてあがいてきたかみたいのが今形になって出てるっていうぐらいに、うん、やっぱりそのまあ言ったらパイオニア的にいろいろ道を作ってきたわけやんか、
う
ん、
そうだね。
でその中においてさ、まあ、村上隆っていう人はもう海外出てなんぼっていうところで、まあ、徒弟制にして、うんっていう感じしてるけど、相田さん、相田誠っていうのはその国内でみたいな感じで、だから逆に言うとそのまあ全員ではないけど、その割とこう内向的な表現がすごい多い、うん、まあ新法もまだちょっと違うけど、ね、一周もうそこにあの割とこうなんやろライトなノリみたいのが乗っかってるからまたちょっと違うけど、う
んうん、だから逆に言うと新法もぐらいまでそのそこから始まったにせよ、その自分のね道をこう切り開く方向に進めばいいんだけど、うんうん、あまりにもその相田誠という存在がいるがゆえに許される、
うん、
許されてしまったものにこうフォロワーとなってしまってる若手なり僕ら世代をなんかこれは気をつけないといけないなと思って、
うん、だから結局さ、こう日本っていうのはさ、その明確にこうさアートみたいのがさ、うん、それこそビジネスとしても成立してないから、うん、そのもし何か興味あって見に行くってなった場合ってすごいこうお客さん的にしか介入できひん世界なんですよ、うん、多分。だからその時代その時代時代によってそれこそ70年代の岡本太郎みたいな感じでその、うん、その時代のザ芸術家とはこういう感じみたいなのをキャラを立てないとその芸術とかアートみたいなもの自体が一般的に浸透せえへんかったり成立せえへんかったりするんやと思うやんか。だからそういう意味でその相田誠っていう存在がこのぐらいの規模でこう2013年にあってな、
うん、
2010年代の芸術家の代表みたいな感じで相田誠っていうああいう感じのパブリックイメージが、うん、その日本でまあもうもはやちょっとメディアが一個じゃないから絶対そんな現象はもうもはやほとんど起きひんと思うけど、うん、なってしまった時になんかこう変なノリが出てまうんちゃうかなみたいな、なんつうかその、まあ、村上さんもまあその海外で徒弟制で、まあ、同じようなというか似たようなそのスタイルの作家でどんどんこう海外に流出して、
うん、
それでまずマーケットとして立ててからどんどんっていう感じにしながらも、うんうんうん、まああんまり批判するのもどうかと思うけど俺が先月参加したあの芸祭ギャラリーでやったトークショーで旅団っていう人らと絡んでんけど、うん、まあ言ったらこうなんやろなこうまあ割とこうなんていうのザなんかなんて言ったらいいかな破天荒みたいな、
うん、
なんかこうとりあえず酒を飲んでなんか俺の思いの丈を聞けみたいな感じの感じがなんかその割と村上さんもなんだかんだ言って好きっぽくって、
うん、
だからなんかちょっとまあまあ分かるしええやつやったから別にええねんけど俺と山尾君はこれじゃないよなっつって、
う
ん、
いやでもこれじゃないよなって思うことが大事だと思うんだよね。
そうそうそう、なんかそのなんやろやっぱりこうユースト だあんまり賢くなりすぎるのも良くないとは思うけど、
うん、
とはいえやっぱユーストを返してみるっていう状態の中においてはやっぱりちょっとなんかこうなんていうの見た人があ面白かったってならなあかんと思うっていうか、
うん、
それをなんかこう事件を起こすことでハプニング的なおもろさをやるっていうのだけがアートじゃないよっていうなんか、うん、それは僕と山尾くんはすごい違和感を持ったことで、うん
なんかね、それもね今回の相田誠 の、 その例えば、婦人会の人たちから抗議が来た、まあ、女性蔑視だみたいな
あの
犬シリーズみたいなであれについてなんか誰かがブログで書いてたんだけど、
うん、
結局そういうそのタブー的なことをやるとそういう正義の集団からの抗議が来るみたいなことで、
うんうん
まあ、話題作りじゃないけど、うんうん、社会にこういうメッセージを出すみたいなやり口が、まあ、アートの文脈であるわけよ、
はいはいはい、昔からある、ね、
で例えばそういうそのトークショーで、まあ、ハプニングを起こせば面白いみたいな、
うん、
こういうのはもう、ね、やり尽くされてる時代なわけだよ今は。
そうですよ。
であ
と実際、まあ、草間彌生のあのドキュメンタリー見てたらもう明確やけどそれはメディアは面白く話題作りで取り上げるかもしれんけど実は当のアーティストはまあまあ傷ついてるっていうそのアーティストも人であるっていう現実も同時にあるっていうことも分かってもらいたいっていうのもあるけどね。なんか
まあそれで出したなんかあの相田さんのあのコメントはなかなか秀逸だったけどね、
う
ん、なんかあのすごいやっぱりねナイーブな感じで南條さんはその森美術館の館長としてこういうことを社会に出すっていうことがそういう公的美術館の役割だみたいなやっぱあのすごい真面目な回答を示してて、その次に相田さんがいやちょっとすいませんみたいな僕みたいなもんがみたいな、
そうそうそうそう、なんかそうなんですよね。そこのバランス難しい。
ああいうでもそのやり口、いやこの間さあれ、まあ、ちょっとそのポルノかアートかみたいな話で言うとさ、
うんうん、
あのヒロミヨシ逮捕されたじゃん。
俺それ知らんねん。
レスリーキーってすごいそのファッション業界とかでまあ有名なフォトグラファーの人がいて、
うんうんうん、
その人がまあモデルさんのフルヌードをまあ、うん男のフルヌード撮った写真の展覧会と写真集を、まあ、ヒロミヨシから刊行してたら、まあ、その公然わいせつ罪みたいなことでしょっぴかれちゃって。
ああそうな
ん、
わいせつ物陳列罪、
うん、
公然わいせつ罪
で、そういうものをそのポルの思いっきり修正入ってないものを一般の、うん、その方に販売したという
罪
でしょっぴかれちゃってっていう事件が起こって、でまあそれで芸能界の、まあ、レスリー・キーにいろいろ今まで写真撮ってもらってきたアーティストたちが、
うん、
その弁解 の、 そのコメントを寄せてみたいなことがあったり、
なるほ
ど、ね、でもそんななんかさもう今更さチンポ出した写真をさアートの写真ギャラリーで展示したとかでさそんなん別に大したことないじゃん時代的に。
大したことないと思う、大したことないと思うよ。しその改めてだからあれやんな、だからその表現界と一般社会の
なのか、でこれ変な噂がまた別のところで立ってて、ヒロミヨシが仕組んだんじゃねえかみたいな噂
も、あいやまあまあいつでも常に出ることや
から、逆に言うとそれによってそのニュースになってるから、
あ、はいはいはい、
いわゆるさやっぱねアートの業界ってすごい未だにねその相田誠がそういうことやったってさ、まあまあ、別に社会的な問題にはなんないわけだよ、
うん、
逆に言うとそういうことで の、 その、まあ、社会が話題にする、例えばその浜崎あゆみがコメント寄せたりしてるわけよ。
ああ、はいはい、
そうするともうそれだけで、まあ、日本の国内にしてみたら全然その取り扱われ方が変わってくるよね。
あ
そうすると次のステージに上がっちゃうわけだよ、逆に評価が高まるみたいな、
はいはいはい、まあ、どんだけ国内のアートの評価が低いねんっていう話。
いやめそういうことだ、ね、
単純に。
いや本当そういうことだよね、
うんうん、まあそれは言ってもしゃあないですけどね。
いやでもそれは意識していかないといけない次の世代としては、
うん
うん、
ただまあでも今日ちょっと今日日曜日やったっていうのもあると思うんだけど、めっちゃ客おってさ相田誠店に。
まだ
それがちょっと
かなり会期長いのにね、
うん、それが驚いたんですよ、
すごいね、
うん、なんかやっぱりそうなってくるとさ、まあみんながみんな相田誠のそのさ、なんていうか、うん、作風とかさ考え方とかキャラとかを知ってるわけじゃない人も多分言ってるっていう、
いやそれはそうだよ、だああいう美術館でやるってことはそういうことになるからね、
そうそうそうそう、そうなってきた時にだからあの犬のシリーズがどう見られるかみたいなとこっていうのは、まあ基本的に別にこっちは別に考えなくていいんやろうとは思うんやけど、
逆に言うとあの最後のさカラスが屏風でその電柱に、
は
いはい、うん、あれとかやっぱ震災後のねなんかとか別に直接は言ってないんだけど、でそれも美手帳に載ってたあの山下裕二さんっていうね偉い先生が、
うん、
あれが幸福法になるっつって、
いやあれはむしろ俺はタイトルにグッときたね、
タイトルなんだっけ、
電信柱カラスその他って、その他
そうそうそうそうその他がねその指をかくわえてたり、
まあ一応あのセーラー服の切れ端があったから、
そうそうそう切れ
端が女子高生なんですよ、ね、それその他って言われたからう、ね、うん、あれ震災以降なんや、
うん、
うん、なるほどね、まあ僕の個人的なあの記憶であれですからね、やっぱり震災の時の津波の映像で一番印象的やったのは、
うん、
真っ黒くどんどん街に攻めていく波もそうやったけど、それの上に全くお構いなしに飛んでる白い海鳥がめっちゃ印象的やねんやんか、
うーん
こいつら飛んでるから関係ないやろなみたいなだからなんか結構なんかあのまあそれはカラス、まあカラスやからまあまだ違うんかもしれへんけど、まあ鳥そうやんなみたいな、地べた張ってる人間より鳥の方が天才には強いよなみたいな思ったね、なんか
でも大体さそういう野生の鳥ってさ、なんかその地震の3日前ぐらいにいなくなってたとかいう話、
それあれやろネズミとかやろ、だからその陸の人間ですよ、陸の人間というか陸の動物の方が早いで、はいと言われてるよ
鳥は
鳥別に余裕やんだって飛びゃいいんやから、うん、まあでもやっぱりあのとはいえまずこのあれですよ、今回のこの天才でごめんなさいのこのフライヤーになってたこの滝の絵は見事でしたね、
いやだからこういうことができるからあの人がそういう振り幅を持ってても評価されるわけであって、
う
ん、
そうそうそう、
これはだから相田誠にしかできない芸当だと思うんだよね、
これはだからさそのちょっとこう分析っぽく言うとこれまあフライヤーでは下切れてんねんけどさ、
うん、
まだ 1.5 倍ぐらい世界があってさ、うん、下の方は割とこういろいろあんねんな、なんか飛んでる飛び跳ねてる魚見てる少女とかいろいろって、で上に上がるほどなんかこうなんつうのちょっとこう 天使っぽく見えてくるっていうか、一番上山でさ、
はいはいはいはい、
あの世っぽくなっていて、で上にこうめっちゃでかいからさ、うん、下から上にそれこそ滝見上げるみたいに見ていったらさ、うん、この子このチラシで言うと愛の右下にいる女の子と目が合うねん、
あ
それの瞬間にびっくりしたからね、うわ目を追ったと思ってすごい計算されてますこの絵は、
うん、
めっちゃ良かったし、その右にあったなんたらフラワーなんか、
はいはい、
あの、
うん横の
よ、あの今のその、
うん、こうバーンっつってね、
なんていうのああいうなんていうの 主観 シューティングゲーム的な
ゲームのその、あのスコープで狙われた女の子たちが
そうそうそう
で撃たれたらフルーツが出るみたいな、
そうそうそうそう、しかもさなんか制作途中ってあれ一回さプリントアウトしたさ、うん、少女の上から加湿してるやん、
いやでもあれどこがプリントでさどこが書いたか分かんないぐらいの、
あでもなんか引いてみるとやっぱりプリントと絵の具って強さ全然ちゃうなって思ったけどね、
でも俺それ間近で見たらさ逆に分かんなくなるんです、
ああはいはいはいはい、
だからさやっぱさうまいよ、
うん、
基本的には、
うん、いやバカテクなの本当に間違いない、
バカテクは間違いないよね、
うん、間違いない、だから天才でごめんなさい、ね、だから天才なのは天才っつうかまあその努力の果てに至るバカテクはもうすげえ高くて、
でこれがまたさそのさなんかその ルサンチマンの始まりがさ、予備校とその受験戦争みたいなことから始まってさ、で芸大入ってさ、でなんかさっき読んだインタビューで、やっぱ遠藤一郎を羨ましく思ってるのは、結局その受験戦争に巻き込まれたがゆえに、あの16、7ぐらいの時に持ってた牙をあれで抜かれてしまって、で芸大入ってから4年間は絵描かなかったんだって。
あ、そうだ
ね。でその時ちょうどインスタレーションが流行ってて、
あ、はいはいはい、
でやっぱり絵描くまでにその結構その時間がかかったっていうか、
あ、なるほどね、
あんな風に絵描かされたら消耗する、消耗させられるだけだみたいな、
はいはいはいはい、はい、
っていうその美大出身ならではの、
うんうんうん、
なんかあるじゃん。
あるね。
僕らも美大出たがゆえの
はいはい、はい、
で遠藤一郎みたいなやつらが出てきたことによって、その美大のそういうのを経なかったがゆえに純粋な牙の部分、社会に対するこういうアプローチみたいなことが、いいな未来があってって
そうそう、
っていう思いがね。
あとまあ同時にさ、やっぱりこう俺らも30超えてくるとさ、いろいろ見えてきたりもするわけで、うん、それとその過去思ってたことと今思ってることの相互とかさ、いろいろあったりして、でちょうどあの今手元に面白い資料がありましてね、これ偶然なんですけど、ね、今日野村君が1999年の美術手帳を、
はい、日本未来美術、ちょうどあの沢良木の絵が2000年展っていうのを2000年に開催する直前の、
そうですね、これ表紙が
これが相田誠特集なんですよね。
で中身が相田誠、大竹新郎、村上隆とかですよ。
とかですよ、本当にこの10年を
そう
どうするか。
偶然うちにね、1989年の美術手帳
が10年前、この
まま10年前、これの10年前ちょっと面白いのが、1989年の7月号の美術手帳は1999年のためのアートって書いてあって、
うん、でこれの一番トップがね、
トップが大竹新郎なんですよ、ね、しかもめちゃくちゃ若い大竹新郎34歳の写真がトップに出てて、でその10年後のこの1999年の日本未来美術、うん、美術手帳12月号の一番最初は34歳の相田誠の写真が、34歳なんかあんのかなってさっき2人で読みながら言ってたんですけど、
でもう今年は34
歳、我ら34なんですけども、でもちょっと面白いのが、89年の段階では41999、
99年に向けてのあと、このこれから10年間何するみたいなね、
そう、90年代美術の予兆って書いてあるんですけどこれが1999年になると、90年代アートとは何だったのかっていうね、もう振り返りになってるっていうね、この受け取り方もまた、
だからさ、そこからの10年でさ、村上と間は2つの道は、ね、行ったわけじゃんね、
う
ん、
だってこの1999年の村上さんとかもうめっちゃなんかもうポップヒーローみたいなもあくびしてるから、ね、
いや本当だからさ、この頃はマジであ
くびしてますよ、もう
10年で分かんないね、
この頃あくびしてたのに、多分この人今あくびしてないからね、多分めめめのクラゲ作ってますからね、この人
どうなるんでしょうね。でも
どうなるでしょう、
でも本当にあの2つの道に行った感じだよね、
うん、そしてやっぱり大竹新郎の息の長さね、これ
いや大竹新郎はさすが、
さすがですよ、あの1989年は大竹新郎、中原光大、コンプレッソプラスティコ
で森村康政
とかですから ね
90年代、
やっぱ残ってますよね、やっぱり
そうですね、
トップになると、でこういう古いさ美術手帳を見るとこう悲しいのがさ、こうトップアーティストはいいんですけど、サブ的に取り上げられてるアーティストで今残ってる人がほとんどおらへんっていう、
最近の流行りはだから前も言ったけど、こういうね、ちょっとあのこの人どこ行ったのっていう人をね、あの Google で検索するっていうそうするとね、この間見つけたのね、ちょっと自殺しましたいやで、それで話題だったんだよ、だからアーカイブがネットに残るっていう時代になって、
は
い、
そうだから昔の美術家が目指してた、その夢に見ていたその自分史みたいなのを歴史に残すっていうのは、今 ピクシブとかインターネットがあるとアーカイブが残るから自動的にそれは成立するっていうのが ね、今の時代って話し
ました、ね、だからこういう興味本位でこう掘っちゃったがためにさそれがまた掘り起こされる可能性がある
そうそうそうですよ。だからでもまあでもこうやって本として残るとね、
うん、
この次にちょっと2009年置いてみたいけどな。ちょっと2009年今ないからね。
2009年のね、
3年ぐらい前って話題なんやろうな。
2009年はやっぱゼロ接待問題があったかな。
誰出たかね。チンポムとかもまあちょっとずつ出つつあって、うん、カオスラウンジはまだやったからね。多分話題になったのは2010年、
ね、そうだよね、2010年だよね、うん、次もうその10年経ってからね。
そうそうそう、
いやこういうのは面白いよね。だから、うん、
だからまあだからあれですよね、まあまず写真が若いなっていうのもあるけど
大竹信二の髪の毛あるからねやばいね、うんうん、
まあでもやっぱりあの
でもさ、このこれだけのでも僕ら業界のトップスターたちがな、
うん、
こういう現状なわけだからね。
まあそうですよ、
厳しい世界ですね、
うん、いやだからちょっとやり方変えた方がいいですよ僕らの。
いや本当そうなんだって、
うん
うん、でその道はまだ開かれてると思うんだよね、
うん、
残されてるっていうか。そうそう
そ
う、
いややっぱりあの相田誠にしても村上隆にしてもやっぱりその作品を作るっていうのと別でもう一つやっぱあがいてたっていうのがやっぱこうやってまとめてみるとすごい思うから、うん、で僕らもやっぱりまだまだ全然整備されてない状態なんで。
そうだね、
まあ俺らもなんかモグラグやったりしていろいろこうあがきつつやっていくしかないんだろうなという感じはしますけどね。
その要素はあの僕らに残されてると思ってんだよね、うん、僕的には、
うんうんうん、
でそれをやってたらまた新たなパイオニアの文脈がね、
そうそうそうそうっすよ、
気づけるような気がするので、うん、そこを目指して。だから安易にフォロワーになっちゃいけないと思うんだよ、
はいはいはい、
このトップスターたちの。
あとねそもそもねあれですよ、今日見て本当に思ったのは作品が大体結構でかいサイズじゃないですか、
うん、
この人であの個人像か美術館像しかほとんどないんですよ、はいはい、この人あの間さんで、うん、だからやっぱりその美術館を舞台にしたしないとあのレベルの作品はできないわけ
よ。
そうなってくるとだから国内 の、 その美術館業界みたいなのが強力でバックアップするか、もしくは村上隆みたいに海外でなんとか頑張るしかないんやけど、うん、その今俺らが考えるのはだから美術館っていうのを主戦場にしていいんかどうかっていうところはちょっと俺はすごい思うっていうか、
いやだからそういう文脈もあの先人たちが切り開いてくれて広がってる面があるわと思うんだよね。やっぱ次の美術館を担う連中が次入ってきてるのもあるからね。
うん、
だから昔の美術館じゃなくなってるからこそ森美が、まあ、あれは施設美術館だけど、
うん、いやでもやっぱりまあとりあえず俺が今思ってるレベルはやっぱり美術館っていうのはちょっともう最終的にラッキーみたいなことであってなんかやっぱりもう少しこう、うん、例えば大きい絵を描きたければあのそれこそあれですよ、リーガルウォールで街に描くとかの方向性でなんとかやっていく方が現実的やし、やっぱりまあでもねやっぱ結構ここはまだ同時に見とかなあかんのが難しいのは、やっぱりこう美術館で、あそこ美術館を勝負あの主戦場にできるにはそれなりのクオリティとかさ、いろいろこう洗練していかなあかん部分でも同時にあるっていうのも強烈に感じたわけで、その辺は結構バランスとかあると思うんですけど、まあある種まあそこはもう流れでやるしかないなって感じではいますけどね。
まあでもちょっとあの高みを目指していいや考えとね。
うん、そうですね。まあなんかあのいい展示でしたよ本当に。
うん。
うん、なんやろうな、なんかこう日本人が好きなものがいっぱいあったって。
そうだね。
まずバカテク、そしてちょっとしたこう笑いのエッセンス、うん、この2つはもう大好物でしょう日本人。うん。まあ、この2つのだいぶええやつだから、そのダウンタウン的ななんというかものの美術的な回答みたいな、だからあのほんまに小中学校のポスターのセルフパロディはちょっと俺は美術館で初めて声出して笑ったっていう感じでしたね。 劇団四季の作品もめちゃくちゃ素晴らしかったけどね、はいはい、面白かったですね。
あとそうだな、そのあれもあったな、結局梅ラボ問題みたいなさ。
あーはいはい、
結局その引用、
はいはいはい、
まああのツイッターを集めたやつは結構問題になってたんだけど、
あれなんで問題なの。
いや結局だからそのツイッターのそれをさ勝手にそういうことにして出した的なのが、
うん、でもツイッターってでも公開してる以上別にマルシーないんじゃないの、ツイート自体。
だから多分インターネットに流れてる。でも逆に言うとそのドンペン君とかをさとか、あのキャラクターをさ、
うん、
こうコラージュしてでっかい、
はい、あったね、
あの熊で作ったやつ、
うんうんうん、
あれなんか逆に言うと梅ラボがすごい問題されて
るの。そうやな、あれもろやん、
音みたいな、
ね、うん、もろやんね、あれは。
だけど相田誠が言うと誰も言う文句言わないわけじゃん。
なんでなんでしょうね。
いやそういうもんなんで。
うん、なんか
そういうことは感じたよね。ちょっと
噛みつくなら噛みつく、
そうそうそうそう、
噛みつかへんやったら噛みつかへん、
そうそうそう。
どっちかにしてほしいですよね。いやでも何人か言ってると思うよ、言ってると思うけど、
いや相手にされないでしょ。だってそれはもうさ、うん、あの森火でやる相田先生なわけだから。
まあまあまあ、ね、
天才でごめんなさいがさ、
うん、
堂々とやってたらさ、
まあ天才って言われたらね。、うん、
こっちがすいませんみたいな、
うん、あいつ天才やからなみたいな。ちょっとした諦めを与えるあれでもあるかもしれないですけど、
いろんな議論ね、
うん、だからあの今回のだからあれじゃないですか、そう著作権的な意味で言うんやったら一番文句言っていいのは桑田じゃないですか。
桑田ね、あれもさ、あれだよね、学生の頃だったからかけたのが、あの回顧展だと出せる。
って感じで。ということで、じゃあまあ来月はまた別のテーマで、はい、
そうですね、なんかちゃんとテーマを設けて、
はい、あのちゃんともう通常営業しますから。はい、じゃあまた来月もアートコア対談お楽しみにということで、
はい、
じゃあありがとうございました。
エンディングです。
はい、ということでちょっと鼻詰まりで花粉症で
お聞き苦しい点もございましたかもしれませんが、
はい、
インフォメーションとしましては、このね、2月。
あなた誰ですか？
あ、太田です。
一応ね、一応言っとかないと、この回から聞き出してる人もいるかもしれない。
そうですね。
オーナーの太田。
オーナーの太田です。
はい、じゃあインフォメーションお願いします。
はい、今年の2月に、満を持してリリースしました、モグラクアプリの、今月のアーティストのコーナーが更新されておりますので、
はい、
皆さんぜひチェックしてみてください。
モグラがアプリ自体は無料ですんでぜひダウンロードしていただきたいなと思います、はい、ということで中にね有料ですけどモグラグマガジンのねモグラグマガジンアプリもありますんでぜひそれ買っていただけたら僕らが次の号を出せますんでよろしくお願いします。
はい、
はい、ということでまあこんな感じですかね。
はい、
まあまあ来週はアートトピック、そして月末にまたメールのお賞と引き続きガンガン配信していきますんで、
はい、ね、もう春に向けてねちょっとずつ展示も
そうですね、いよいよ、
うん、
ずっと閉めてますけども4月から展示再開しますんで、
始まったと思ったら多分怒涛な感じになっていくと思いますんで、
は
い、
もう実は
そちらお楽しみに。
実は年内のアーティスト全部決まっておりますんでね。
もちろんです、
はい、ということでモグラグラジオもういいですか。
はい、
ボリューム195でした。
ありがとうございました。